それでは後半はですね、どのような道のりを通って、信心をいただくのかということについて例えられた話、それが二ヶ百道の例えですね、これについてお話をしたいと思います。ね、二ヶ百道については教行信証信巻に載っております。329ページ。右から1234行目ですね。また一切の往生人等に猛作ね。今さらに行者のために一つの比喩を解きて信心を守護し持って下者違見の難を防がん、一切の往生人等に猛作、まあ、往生人っていうのはいわゆるこの道を進み始めた人と思ってください。この道を進み始めた人に、お話をします。でもこの話はですね、まだ進み始める前のところまでも説かれていますのでね、ここは往生人等っていうのはこの道をもうね、進み始めた人に対して言いますと、今さらにってことね、さらにってことね、それに付け加えて行者のため、行者のためっていうのは、この道を進もうと思っている人のために、ね、だから進んでいる人、進んでいる人っていうのはもう間違いなく往生できるとはっきりして進んでいる人、もう一人は行者、行者っていうのはそこを進もうと思っている人、今からね仏法を努力して、清らかな世界に出たいと思っている人に対して、教えをですね、解きましょうと。
これは行福を実践し始めた人。
そうですね、行福を実践し始めた人のために、教えを解きましょうと。一つの比喩を解いてね、信心を守護し、信心、信心っていうのはこの二ヶ百道を渡っていくその心を信心と言いますね、それを守りってことですね、下者違見っていうね、これは、下っていうのはね、下道、蛇はね横島ね、異は異なるということで、下はですねもう、教えそのものが根本的に違う、ね、下、仏法ではないものを求めている人、ということですね。仏法以外のものを求めている人と仏法というのは根本的に違う。何が違うのかというとですね、仏法というのはですね、苦しみは心の内にあるものだと、こういうふうに説かれるものに対しね、下道というのは苦しみが外にあります、ね、下外ですね、内内、だから苦しいことがあったら外に向かおうとするね、ね、外に向かってその苦しみを解決しようと思う。例えば、ね、Yes we can って言ったね、オバマさんになったらアメリカの経済は回復して自分は楽になると思ったらね、それはオバマさんが頑張ることによって自分が幸せになれると信じてる。下道、反対はね、麻生さんがいるから日本は良くならないんだというふうにして麻生さんのせいだと思うのがまた下道、ね、
みんな自分の心の内から、
そうそうそうそうそう、例えば派遣切りになってね、政府を一生懸命非難している人がいたらそれは下道、派遣切りになったからといってね 人を否定したりとか人を批判したりしてね、社会を変えることによって自分が、うん、幸せになろうとかね、
うん、
そういう考えをしている人を外道と言います、
うん、
例えば上司がねこういうことを言うからだとかね、上司がこういうことをやってくるからとかね、私はこんなもんノルマを与えられているから私は苦しまなくちゃいけないんだと思っているのを外、外に苦しみがあると思ってるわけね。じゃあもしそのね、会社を変えたとしたらね、じゃあ楽になるのかって言ったら、結局ね他のことでまた苦しむわけですね。だから全ては自分の心の中に苦しみの原因があるね、仏法というのは自分の心に苦しみの原因があるんだと、その心を見つめていく、心を深く掘り下げていく、こういう教えなんです、ね、自分の心の内側に、ね、全ての原因があるんだと。だから、うん、垂直思考ってね、こういう感じですかね、垂直思考ね。それに対し、外道っていうのはその外側を見てね、これ水平思考ですね。外側を見て、あれが手に入ったらあれが悪いから、あれがこうなったら幸せになれるんだと思っている人をですね、これ外道、こういうことです。だから苦味道の例えっていうとね、なんか右側から左側へと向かっていく道のように思うんですけど、実はそうじゃなくてね、その図を90度回転させてください。
上から下。
そう、上から下。そう、この道が苦味道なんです。ここ。ここ。だから自分の心の底にあるものが苦味悪道なんで、死眼っていうのは今の私の心の状態、悲眼っていうのは向こう岸です。だから心をグッグッグッグッと掘り下げていくのが、これが苦味悪道を渡っていくと。で、渡りきると向こう岸にあるのが涅槃です。
心の浅いところから深いところ、
そう、心の浅いところから深いところへとですね、自分の心を掘り下げていく道程が苦味悪道なん
だ、うん、今までったらね考え方が、
そう、うん、そうするといわゆるこの心を掘り下げて涅槃まで到達すると、うん、油田にこう到達したようなもんでね、うん、こっから熱い水がねブワーと上がってくるわけ、
うんうんうん、
ね、ブワーッと上がってくると私の心が温かくなるわけ、
うん、
ここまで到達すると心がね温かくなる、ここまで到達すると心が明るくなる、ね、無量光明度って言われる世界なんです、この涅槃っていうのはね。だから涅槃まで到達するとこっから光がね、この私の心を通って私のこの見えてる世界を、光り輝かせると、うん、掘り下げていくだけです。
掘り下げてって我を自分の力で打ち破るんじゃないんだよね。
まあもちろん阿弥陀仏の力ですけど、うん、ここにその増上縁っていうね、いわゆる自分の力で掘り下げられるのは表層のほんの、うん、ほんのところまで、半分ぐらいっていうのはほんの、うん、何て言うんですかね、いけないんです、とにかく私の力ではいけない、うん、そこに物力っていう阿弥陀仏のお力が、うん、その加わってさらに奥まで掘り下げていくことができるわけ、
うん、自分では恐ろしくてそれ以上掘れ、
そう、掘れない、
ね、
はい、だから自分の力ではこれを掘り下げていくことはできないわけですよ、うん、だけど苦味悪道の例えの話はこの道を物力によって掘り下げていくことができますよっていう話なんです。仏力の仏様のお力を借りてですね、ここを掘り下げていくことができる。だからここを掘り下げられるようになったその出発点が信心欠如、ね、 ここが信心決意。で、ここがいわゆる浄土。ここが信心決意。信心決意ってのはあくまでも掘り下げていく入り口に立ったってことだけど。で、物力によって今度どんどんどんどんと掘り下げて浄土まで到達すると、そっから光がブワーッと引き上がって世界が一転するわけ。ブワッとね。変わると。
信心決意っていうことは、ここの穴を掘っていけばっていう、その掘る穴が定まったんだね。
掘る穴が定まって、その掘っていく力が備わったわけ。
ああ、力も備わる。
そう、掘っていくね、力が備わった。そう。
それまであっち掘ってみたり、こっち掘ってみたりはしてたん
です。そうそうそうそう。それはここね、外ね、あっち行ったり、こっち行ったり、いくらやっても幸せには到達しない。そうだ、自分がね、外いくら求めても幸せになれないのはこの心の内側に原因があるんですよ。だその内側を掘り下げていくことによって、幸せが待っていると。その掘り下げていくことが本当の意味でできるようになったのが信心欠如で、掘り下げて掘り下げて掘り下げてね、そこが穴がズワッてこうね開いた時がですね、いわゆる涅槃というね、光がですね入ってくるわけですよ。
そうなんだよね。どっかに行って探さなくても自分の
思考っていうとか全部上から下まで物力なんですか？
あ、上から下までもちろんその物力です。物力ですけど、その神前であってもいわゆるそのある程度見えます。いわゆる本当の意味でここを進んでいくのは神後になる。神前はですね、二が白道と言いますね。二が白道になる。はい。
それは例えば五方便の十九、二十、十八っていうこと。
そうです。うん、そう、うん。だから本当の意味で自分の心を掘り下げていくのは。信後、信心決意した後になります、うん、でも信前はですね、この垂直思考がこうなります、信前は発揮してるんですよ。信後はもっと、ね、根本的に違う世界なんですよ、うん、その自分の表層に、執着と怒りの心があって、うん、その底に愚かさ、知というものがある。でさらにその心の底に、包逸という自己中心的な心があって、その奥に天道という心があるんですね。でその底に義があるんです。でこれをずっと掘り下げていって、ここまでいくと信心決意なんですよ。だけどここは根本的に自分の姿がもうどんどんどんどんと知らされていく道ね、うん、こっちが例えばこのラットレースでな、こっちがファーストトラックっていうね、うん、それぐらいの違いと、うん、だからこっちは神前の道ね。神前はこういう道のりで、知らされていきます。だからあ、こうだこうだこうだこうだこうだ、これを打ち破ると信心決意です。これはロ、うん、
こっちのその上にそれが乗っかるではない。
いやいや全然違う、根本的に違う道なんです。
違うんだ。
だけど私たちができる、人間の力でできるのはこの程度のものはできる、
うんうんうん
うん、さらにもっと奥底にあるもの、うん、こういうもんですね。だから私たちが進んでいく道はこの道ですね。最初にまず、うん、自覚できるのは執着とかね、いわゆる苦しいと感じる嫌だというね、嫌悪感、執着の心が飛んでね、嫌悪感の心が、怒りね、心飛んじんってね。でそういうものが生み出されるのは知恵がないからね、 これが愚かさ、愚かだからそういうものが生み出されてくる、ここが大事なんですね。私たちがその感情的に乱れたりするのは愚かだからなんですよ。知恵がないからなんです。能力がないからじゃないですよ。努力が足りないからじゃないです。根性が足りないからでもありません。全ては知恵がないからです。ね、それをいわゆる根性論に持っていこうとするとかね、努力が足りないからとかね、能力がないからだと思うのはね、愚かだからなんです。そう思うの。全ては知恵がないから。で、これが知ってことね。でその下にあるのはですね、なんでその愚かなのに愚かだと気づかないのかというと、それは自分が正しいと思ってね、やりたい放題やっている法律という心があるからです。やはり自分のもう考えが絶対だと思って動いてるからね。だからそれが間違ってるとは思ってないし、それによって結局煩悩がねいろいろ吹き上がってると。でなんでそういう自分勝手なことを思うのかというと、全ての基準が自己中心だからなんです。これ天道といってね、いわゆる逆さまの心、もう自分を中心として物事が考えられている。その自己中心の枠からこうもう逃れることができないから、だから自分勝手にもなるし煩悩が吹き上がると。じゃあなぜ自己中心的になるのかというと、それは殻が割れていないからなんです。つまり自分の世界がねこうできている。その世界からその外へ出ることが怖くてできないから。これをギーッと言いますね。要は自分の世界の中に閉じこもってね、自分に暗く、世界に暗く、意の中の蛙だということも知らずにね、お山の対象になっている状態、これがギ
ー。ガーにも、
そうですね、これガーというものですね。まあギー、ここではギーと言われますね。こういうことによって煩悩がこう生み出されていくと。でそれをこう自分の心を見つめていく作業が祝禅となりますね。だから自分が祝禅がどれだけ熱いかっていうのはね、どれぐらい見えてるかということが分かれば分かります。例えば、ああ自分ってもう本当執着が強いな、怒りが強いなというふうに見えていれば、それは表層が分かっていると。ああ自分って本当バカだなということを認められればね、それは知。ああ自分でなんで自分勝手にね行動しちゃうんだろうと思っているなら法律まで。なんで俺自己中心的なんだろうと無理やり思わないでください。これ聞いたからね、知がついてよっしゃ自己中心的だと大丈夫ですね、行動に現れるから、ね、で義、ね、それは自己の殻の中に閉じこもっているから、というふうに、これはいわゆる自分の姿が見えているレベルですね。自分の、自己内省ってね、自分の姿を反省して見えるレベルですね。
そうだね。
で、その義を打ち破ると、もっとその自分の深い闇が見えるわけ。ここはだから、いわゆる深い闇が見えた世界ね。私のいわゆる闇が見えるわけ。ここはだから闇が闇だと気づいていない状態。信心をいただくと闇が闇だと分かって、その深い闇を破っていく段階、というふうに2種類に分かれております。皆さんが求めている道はこっちですね、こっち左側、二が略路で、ちゃんとこれはですね、愚徳抄に、教えられていますので、564ページ。右から2行目に、白道とは、白の言は国に対す、道の言は路に対す、ね、路はってこう書いてありましてね、 白とはすなわちこれ六度万行上三なり、これすなわち自力正然の路なりと、ね、こういうふうに書いてあります、うん、だから白路、うん、路ですね、路、自力正然、正然、うん、私たちがやるのはもう自力であり、ね、小さな善しかできないので、うん、自分の見える姿もほんの表層の部分しか見えません、うん、自分の姿が見えると言ってもすごく表層の部分、はい、ちょっとしか見えておりません。ちょっとしか、はい、それがもっともっとその自分の姿ということに対して奥深いところまで見えるのがね、白道ですから、というふうにまあ違いがあります、ね、白路と白道、道はね、だから本当の白道はですね、真珠をいただかないと見えません。見えないし、その道を進むということはね、すごいことですね。すごいというのはいわゆるもう人間を超えると、人間じゃないと、ね、なんで人間じゃないかって言ったら、いわゆる人間のレベルを超えていくわけですね。それは能力的にではないですよ。自己のいわゆる反省の深さが人間というものを超えていくわけです。いわゆる左側は画集が問題になっているので、こうね、こうチラリズムでしか見えない、こう、こうね、自分の姿がこうチラチラっとしか見えないのがガバッと見せていただけるのがね、垂直視、はい、
恐ろしくて見れないんだよね、
はい、こっちか、そうそう、そのいわゆるこちらは画集が問題で見れないわけ、うん、それを、うん、こちらは画集をね弾き飛ばして見せてもらえる、もらえるわけね、うん、嬉しいけど恥ずかしい、恥ずかしいけど苦しいとね、うん、はい、そういう世界ですね。
さっきで言ったら 自閉、うん、
そうですね、自閉があるから自分の姿がまあうつろにしかわからない、うん、それに対してこの二画脈道っていうのは自分の世界がもっともっと深くね、深く見える世界ですね。いわゆる闇を破るのがね、自力その神前の仕事ですけどね、闇を破るともっと深い闇が見えるのがね、神語、深い闇っていうのはいわゆる自分というものに対して無知であるってことですね。そういうことがわかる。神前はね、どちらかというと自分は自分のことは自分が一番よく分かっていると思っているとき、神後は自分のことは本当分からんと、というね、深い闇にぶち当たってその闇を破っていこうとする段階ですね。こういうことです。だからどこどこまでもこう奥があるわけね。自分の姿っていうのはどこどこまでも深いものです。涅槃に到達したら、じゃあ自分のことが全部分かったかっていうと、涅槃に到達してからがいよいよね、自分の本当の深い闇と向き合っていく段階だから、神前は自分のね闇を破ることがね、一段階ですけど、神後はですね、まずはまあ涅槃まで到達してください。で、涅槃まで到達すると、自分のいわゆるいよいよね、自分ということは分からない、自分のことは自分が分からない、その闇を一つ一つ破っていく段階に入ります。これを例えているところがありますので、これ二画脈動の話が全然できないかもしれませんが、話をしますと276ページ、276ページの左から 1,2,3,4,5 6行目、そうですね、6行目の一番下、これがですね、この涅槃に到達した時に知らされることです。いいですか、涅槃に到達した時に知らされること。だからこの左側は信心をいただいてこの道を渡り始める、 つまり二月薬道を本当の意味で渡り始めていく段階ですね。で渡り切った時の心境をここで教えられています。渡り切るとどうなるかというとね、この一毛って書いてますね。ピッと、ね、抜いてこう 一つの毛を見てください、ね、一本の毛を想像してください、うん、一毛を持って百分となし、一つの毛を100本に裂いてください。ね、五右衛門の断絶剣で、ね、一毛を持って百分となしっていうことでね、一本の毛を、100分の1にする、100本に裂いて、そうそう、めちゃめちゃ細い一本が出来上がりますよね、うん、それを一分の毛ってね、一分の毛、一分の毛を持って、大海の水、この大海の水というのは自分の、姿です、ね、大海の水を自分の姿と例えるとピロッとね、うん、作ってください。
それは無理だよね。
はい、そこに水滴がつきましたね。つきましたね。これを2、3回のって、2、3滴の水と言って、うん、それだけ自分の姿が知らされた。く、すでに滅するが如し。これだけの、いわゆる自分の姿が知らされ、苦しみが除かれた。これが、涅槃に到達した時の心境。大海の水、の世未だ滅せざる者のごとし、ね、大海の水はまだ滅しておりません。だからまだね、まだそれだけしか見えてませんよってこと。そうそうそう。
ミクロの世界。
はい、これが自分の姿が知らされたってことでね。涅槃に到達する。いや。本当ほとんど分かってないってことが分かったってことです。だから2、3滴の心ね、2、3体ごときの心を大いに歓喜する。それだけ分かって、うわー、やった、分かった、分かった、うーん、嬉しい嬉しい、なんだ、涅槃まで到達してもそれだけしかね、えそれだけしか分かってないのかってね、残念なる、残念がることはありません。ね、ここでですね、276ページの一番最後の行にね、うん、この菩薩の生の欲は2、3体の衰退のごとし、でこういうふうに書いてあってね、こういう涅槃まで到達した人の残された苦しみは、うん、わずか2、3滴の水のようなもの。
残された苦しみがやしかないと、
ほとんど、
はい、ほとんど苦しみは除かれたって言うん
です。2、3滴しか残ってないんだよ、大会の。そうそうそう、
だから救い上げたのは2、3滴の 水滴なんだけど、除かれた苦しみは、除かれた苦しみは、ね、残りがこれだけしか残ってない。
大会のほとんどは清らかだから、
いやいや、そういう意味じゃないですよ。だから百戦号にあのくたら三脈三菩提をうといえどもっていうことで、これからね、いわゆる百戦号かかって全部、ね、大海の水をすくい取っていくわけです。こう一生懸命こうやり続けていくわけ、こうやってこうやってこうやって、ね、大海の水をさ、貝殻ですくい取ってっていう、あの話を思い出してください。ああいうことをこれからやり続けるんです、百戦号ね。だけど無始生寿の苦においては 2,3 回の衰退のごとし、滅すべきところの苦は大海の水のごとしと言われてね、もうこの涅槃に到達した時点でもう取り除かれた苦しみはね、もう大海の水のごとく取り除かれてます。だからあとね、皆さんにとって除かれてない苦しみはね、この一本の竹でね、一回救ったこの二三滴の水滴のごとくね、もうあなたに残された苦しみはないと言ってもいいわけ。はい。ほとんどもう取り除かれた。だけど、 まだまだね、知らないことがいっぱいあるから、ね、これからはね、冒険っていう感じですかね、うん、楽しみ、うんうん、喜びながら取り除いていく、うん、遊びながら、だから苦しみじゃないんです、うん、やっていく道は、この道をこうずっと進んでいく道は楽しみであってね、苦しみではない。だからもうここに到達してね、到達した時点であなたの取り除かなければならない苦しみのね 99.99% 以上はね取り除かれました。あと 0.0% だけ残っていると、うん、という意味です。と、はあ、いうことをここで例えられていますので、ただ取り除かなければならないのは大海の水のごときの苦しみがあります。ここに行ってもね、でもそれを取り除いていく道のりは自分にとってね、まあ楽しみなんです。いわゆるほら、人生でゴールまで行っちゃったらつまんないじゃん。そっからさ、ほらオプショナルとかさ、いろんなこう人生のおまけがあってさ、人生楽しめるじゃないですか、ね、でここまで行ったらゴールなんだけど、ね、ゴールに行って、あ、終わった終わった、あ、楽ちんだってね、こうやって腰掛けて入れたらつまんないでしょ。他の人がみんなゴールするまでさ、ずっとね、どれぐらい持ちますか、ね、何兆でも何億兆、ね、何千兆と待つのは大変でしょ。だから皆さんがゴールするまで、ね、オプショナルツアーがいっぱい用意されてるわけです。そういう感じです。ね、それがまあ100戦後かかって全部やり遂げられるからね、まあ、人生楽しんでくださいと、ここからもね、楽しみ続けると、
うん、絶対苦しまないものが、
そうそうそうそう、うん、ね、だから人生ね、いろんな人生を楽しんでくださいと、うん、ね、ある時はね、病気にかかってね、がんにかかった人として人生を送ってもいい、うん、ある時はね、半身不随になった人として人生を送ってもいい、あの人は貧乏のどん底になった人として、ね、人生を送ってもいいと、あの人は ね、ねスラム街で、ね、貧乏同士で貧乏の生涯を送って人生を送ってもいい、なんか悲惨なことばっかりですけど、でもそれが全部楽しみと、そういうことをやりながら人生、自分の心を見つめね、いろんな自分の姿を知らされていく。だからそういうことから考えるとね、まあね、苦しいこともいっぱいあるけど、それが全部楽しみに変わってしまう人生がこれから待っていますね。だから楽しみにしてくださいっていうことが書いてあるんですね。まあここまで到達したら、
うん、こう、うん、考え方を変えたら全部楽しみなんだよっていうこと。
そうですね。ここでまあ、
変われば
そうですね、解道と仏法について少し考えてみたいと思いますけど、解道の苦しみは、これは、ね、解道の人にとって苦しいというのは必ずですね、その苦しみは人を巻き込んでね、苦しむ、そう、人を巻き込んで苦しむ、だから苦しみが苦しみの連鎖を生み出していくわけ、ね、だから自分が苦しくなると人を巻き込んでみんなを苦しませようとするわけ。
まあ、そうだね、あいつのせいこいつのせい言ったら言われた人も怒り出すからね。
そうそうそうそう、
あ、みんな巻き込んでるね。
で、解道の人にとっての楽しみというのはね、うん、人を傷つけることが楽しみ。
そっか、上に立って喜べば人傷つくしね。
そうそうそう、例えばね、うん、スポーツなら勝った負けた、うん、ね、勝った人は楽しい。なんで楽しいか、それは負けた人がいるから楽しいですね、うん、テストで100点取って嬉しい、それはね、テストで80点70点60点と負けた人を傷つけて楽しい、うん、ね、徒競走でもね、勝った負けた、 ね、勝って嬉しいと思うのは負けた人がいるから、うん、オリンピックで1位になって楽しいと思う人はね、負けた大勢の人がいるから、うん、必ずこの世の幸せというのは誰かの犠牲の上に成り立っています。ね、人間がね、あ、日本人がエビフライをね食べるためにエビの養殖を南の島でします。そのエビの養殖をした場所はね、エビの養殖をするためにさまざまな、ね、餌をこういわゆる餌をこうまた出したりしてね、そのきれいなサンゴ礁の、うん、海水がね、もう魚が住めないような場所に変わるそうです。そうするとそのね場を捨ててね、またきれいなサンゴ礁のきれいなところにまたエビの養殖をし始めるそうです。どこの資本が入ってるか、日本の資本ですね。そして現地の労働者をね雇う、安いお金ですよ、ね、そして、そうやってそのいわゆる南の島のね自然を破壊しながら日本人がエビフライを食べてるわけです。
エビフライ食べてきた
すいません、エビ食う人々でね、そういうふうにしてに、まあ、世界の自然を破壊しながら日本人が、ね、エビを食ってると、ね、あとは海外の方でね、魚を取ってね一生懸命缶詰にしている、ね、その魚をね、食べるお金もないわけ、働いてる人たちはね。さてその缶詰は誰が食うでしょう。日本人じゃないんですね、日本で飼っている猫が食うんだ。猫のキャットフードとしてね、作っている魚、ね、それをね作っている人たちはその缶を食べるお金さえももらえないわけ。そう、つまり私たちの今のこの経済的な繁栄というのは多くの低賃金で苦しんでいる労働者の犠牲の上に成り立っているわけです、うん、多くの人たちが低賃金でいわゆるその、ね、猫の缶詰も買えないぐらいの労働賃金をもらってね、で安い価格が実現されてるわけ。100円ショップに並んでるあの缶ね、100円よりも安い労働力によって作られてるわけですよ。あの缶一つを買えるね、買うお金さえもない環境の中でやっている。でそうやって作ってるのが猫の缶詰。そう、私たちが猫に行くんです。そう、そう、猫以下の生活をしている。そういう中で私たちはその幸せな暮らしをしているんです。だから私たちはそのことをよく知らないといけない、ね、だからやっちゃダメっていうんじゃないんですよ。だからこうしちゃいけないね、エビフライを食べちゃダメだとか猫の缶詰を買っちゃいけないとかそういう意味ではなくて、そういう犠牲の上に私たちの生活は成り立っている。
正しく見なさい。
そうそうそうそう、それを受け止めることが大事なんだ。私たちが幸せだって呼んでいるのはそれだけ多くの人たちの犠牲の上にですね成り立っている幸せなんです、ね、これがいわゆる、下道の幸せなんですよ。私たちが幸せだと呼んでいる裏にはね、もうおびただしい人たちの犠牲があるんです。その犠牲の上に私たちの幸せというものがね、積み上げられているわけなんですね。その、実態を知るかどうかっていうのはねすごく大事ですよ。で、そういう世界から離れたいという気持ちで求めていくのが仏法なんです。だからいや私が幸せを感じている裏でね多くの人が傷ついている、それを見ながらさ幸せを感じて折れる人は下道でいてください。浄土を目指す人はねそういうのは嫌だなっていうことですね。いわゆる 自分が幸せを味わうために誰かが傷つくということを、
ね、心が痛むんだね、
はい、
うん、
そう、だから誰かを犠牲にしてまで自分を幸せにするっていうね、そういうことに対して、うん、ああこういう世界から離れたい、こういうことをなくしていきたい、そういうふうに、思い始めたのがいわゆる仏法を求めていくっていうことです。だから私たちは幸せを満喫している裏には多くの人の犠牲がある。その、うん、犠牲、人を傷つけなくてもね幸せになりたいっていうね、人を傷つけずに幸せになりたいという気持ち。だから私たちが求めている幸せと全く違う、次元の違う幸せを求めないといけないんですよ。だからお金が 手に入った幸せ、美味しい食事を食べた幸せ、豪華なホテルに泊まった幸せ、いい暮らしができる幸せ、そういうものは誰かの犠牲の上に成り立っている幸せなんです。だから仏法を求めていく人は別の幸せなんです、別の種類の幸せを求めていく。つまり今まで味わったこととは違う、全く次元の違う幸せを求めていこうとするのがその仏法なんです。そこで仏法を求めている人のその苦しみっていうのはね、仏法を求めている人がね苦しいっていうことはね、苦しいっていう時は懺悔になるんです、例えば自分が病気になって苦しんでいたならば、それはその自分の体を今まで大事にしていなかったから病気になって苦しんでいたんだ。それをその苦しむことによってね、自分の体がどんなに苦しんでいたかっていうことを、今までさ、犠牲にしていたかっていうことを味わえればいいんですよ。ね。私たちにはそのね、私たちはぬぼれ強くね、そんなね、言われただけじゃわかんない。でも実際病気になって苦しんでいる時にね、思い出してくださいと。自分の体がうまく動かない時にね、この病気で苦しんでいるのはそれだけ自分の体をですね痛めつけてきたからなんだと、ね、その痛めつけてきたっていうことをね分かってくださいと思って病気になったんだと、ね、この体は病気になった、ね、私で言うならね、背中がね痛いとね、張ってると、体の調子が悪いと、だからさ苦しいですわ、ね、その苦しい時にいや自分はそうやって自分の体を酷使してね、姿勢の悪い状態で平気でいた、そういうことによって招いたことなんですね。それをこう自業自得っていうことで受け止めるんじゃなくてね、自分の大事な体をこんなにまで酷使してきたことによってね、いわゆる体がそのね、悲鳴を上げただけなんですよ。体がそのいわゆる分かってくださいと言っているだけなんです。私の体は、ね、私にね、私のことを大事にしてくださいと、家族の誰かが私のことに対してひどいことを言ったらね、外道ならばね、クソあいつのせいでってこう思うけどね、仏法を求めてる人ならば、そんなにまであなたはね大事にされてこなかったのと、大事にされてこなかったから私に悲鳴を上げてきたんだと、ごめんねそんなことに気づかなかったからと、だからひどいことを言われて苦しんでいるその間だけでもね、あなたの苦しみを少しでも感じてあげなければならない、ね、その苦しい、自分が苦しい思いをしている間はですね、それはその大事な人がね苦しんできたんだと、それをその気持ちを分かるために今苦しんでいるんだ、反省の期間なんだ、だから苦しみがまた幸せなんです。病気になって苦しんでも幸せなんです。人からひどいことを言われて苦しんでも幸せなんです。
そのまま気づかずに済むところを気づかせてもらったと。
そうそうそうそう。
幸せだね。
そのこんなにこの人は苦しんできたのか、こんなにこの人は辛い思いをしてきたのか、こんなに私の体はね、うん、辛い思いをしてきたのか、それをこういわゆる自分の苦しみとして跳ね返ってきてね、一緒になってこう味わわせてくれる。あ、自分のようなものだからね、自分のようなものは言っても分かんないからね、味わってみて初めて分かると。緑内障になってね苦しいと、緑内障なんて苦しいんだよってこう言ってもさ、全然分かってくれないじゃないですか相手はね。だけどそういうことを自分が苦しい思いをして初めて私は分かるんですね。あ、緑内障って苦しいんだなと、病気になることは苦しいことなんだな、自分が苦しんで初めて人の苦しみが分かるんです。私というのはそういうもう愚かなものだからね、無知、骨に答えなくちゃ分かんないものだからこそ、この苦しみを味わって味合わせてくれているんだと、苦しみもまた幸せ。時間がなくてすいませんが、楽しみ、そして、私たちにとって楽しみというのはですね、喜びを分かち合うものなんですね。ね、喜びを分かち合うもの、幸せというのはね、2人で喜べば2倍になります、3人で喜べば3倍になる、4人で喜べば4倍となり、5人で喜べば5倍となる、これがいわゆるね仏法でいう幸せ。その幸せはね、多くの人で一緒に分かち合いね、多くの人で一緒に喜べばその喜びは何倍にもなる。だから苦しみが来ても幸せ、楽しみが来ても幸せ、だから人生そのものが幸せに包まれるのが仏法。下道はね、人生そのものがね、誰かを傷つけている。ということで、苦味悪道の例えについて全く話ができないと思ってしまいましたけど、
次回のお楽しみ、
次回ね、次回またお話したいと思います。